声の広報国見12月号ナンバー581、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7、電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。今月の表紙、心躍る二十歳、私たちの未来はこれから。表紙の写真説明、観月台文化センターで開催された一日限定のフォトスポットの様子の写真です。ゆるキャラの桃たんを真ん中に、新成人の女性二人の記念撮影写真です。表紙の写真終わり。12月号ナンバー581、コンテンツ主な内容、国見支え合い2ページ、令和3年度国見町表彰式10ページ、秋の叙勲12ページ、町の話題18ページ、町の情報ボックス24ページ、コンテンツ終わり。特集、地域が人をつなぐ絆に。高齢化がますます進む中では、高齢者の皆さんの社会的孤立をどう防ぐかがとても大切になってきます。今月号では、地域の居場所づくりに取り組む国見支え合い、愛は愛情の愛、国見支え合いの活動について紹介します。地域住民の支え合い。超高齢化社会の今、生活スタイルの多様化や核家族化が急激に進んでいます。国見町においても、高齢者の一人暮らし世帯や高齢者夫婦世帯が年々増加し続けています。国見支え合いは、地域における支え合いの輪を広げるため、地域の居場所づくりを地域の人々が中心となって作り出す取り組みで、平成29年3月に立ち上げられました。国見支え合いの活動。居場所や通いの場、サロンなどの地域福祉に関わる方が月に一度集まり、住民同士の支え合い活動を生み出す仕組みづくりに向けた話し合いを行っています。それぞれの担当者が各地区で行った活動の報告やこれまでの振り返りを行います。課題や反省点が出されると、参加者からは多くの意見やアドバイスが寄せられるなど、活発な話し合いが行われています。写真、現像山地区コラン書会の一コマ。会の始まりと終わりに、年を取るってどんなことを参加者全員で歌います。説明、壁に貼られた歌詞を見ながら、手拍子で皆さんで歌っている様子を捉えた写真です。テーブルには持ち寄った料理やクリスマス風に袋詰めしたお菓子が並んでいます。写真終わり。各地区の取り組み。それぞれの地区が自発的に取り組む地域の居場所づくり。コラン書会、一服、宮東寄り合いどころ、日だまりなど、それぞれの地区で地域の居場所づくりに取り組む支え合いの輪が広がっています。コラン書会、現像山地区。開催日時、月1回、第2土曜日、午前10時から午前11時30分。開催場所、現像山集会所。参加費、1回の参加につき200円。 5ヶ月ぶりの開催。11月13日、現像山集会所で開かれたコラン書会。新型コロナウイルス感染症の影響のため、今年6月の開催以来2回目の開催です。久しぶりだね。元気だったかい？最近顔を見ないから心配してたんだよ。そんな言葉が参加者同士で交わされます。この日は会長の高橋敏子さんが腕を振るった特製弁当や、参加者の皆さんが持ち寄った自慢の一品料理、お菓子がずらりとテーブルに並びました。今日のおやつはクリスマス風に袋詰めしたの、と楽しそうに語る高橋さん。5ヶ月ぶりのコラン書会は、みんなで楽しく、終始笑い声の絶えない素敵なひとときとなりました。地区の皆さんのために、コラン書会を立ち上げた高橋さんと梶内悦子さん、斉藤陽子さんは、高齢者の一人暮らしが多い現像山地区に、みんなが気軽に集まれてお茶飲みができる場所があればという思いを抱いていました。町内会長の協力もあり、平成26年4月にコラン書会が始まりました。誰でも気軽に参加してほしいという思いから名付けたコラン書会。毎月地区の皆さんが集まり、体操やゲーム、歌を歌って楽しく体を動かした後は、お待ちかねの昼食会。高橋さんらが手作りする食事は大好評で、参加者の皆さんが笑顔になります。みんなの顔が見られて本当に嬉しい。再会を待ってたの。こうして集まることが生きがい。これからも頑張れる。と参加した皆さんが語ります。その言葉からは、コラン書会を約7年間継続してきた確かなつながりが感じられました。コラン書会の活動の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、風船遊びで盛り上がる参加者たち。持ち寄ったお菓子や料理を食べながら参加者全員で熱中しました。写真2、参加者の皆さん、来月もまたみんなで集まりたいね、と話しました。写真3、高橋さんによるおしゃれな心遣い。写真4、お互いの近況報告に話の花を咲かせました。写真終わり。高橋敏子さん、話をしたり食べることは大切なこと。地区の皆さんに近況報告など世間話をしながら楽しくお茶飲みをしたり食事をして過ごしてもらえたら嬉しいです。特別なことはできないけど、今のまま可能な限り続けていきたいと思っています。地区の方に声かけをしていますが、参加者を増やすことはなかなか難しいです。気を使わずに気軽な気持ちで参加してみてください。お待ちしています。高橋敏子さんの顔写真が掲載されています。宮東寄り合いどころ、宮東町内会、開催日時月1回、第3木曜日、午後1時30分から午後3時、開催場所宮東集会所、参加費1回の参加につき100円。地区ぐるみの支え合い。11月18日、宮東集会所で開かれた宮東寄り合いどころ。集会所の中には地区の皆さんが20人近く集まっていました。テーブルの上には世話人の皆さんが腕を振るった料理やスイーツが並びます。この地区に住んでいてよかった。宮東町内会は高齢者に優しいからね。お互いに助け合いができてるよ。参加者が語ります。寄り合いの冒頭には町内会長の佐藤正蔵さんから、なりすまし詐欺や各家庭の防犯について注意しましょうといった話があるなど、地区ぐるみの支え合いの形が感じられます。料理をおいしくいただいた後は、頭と体の体操や歌の時間、世話人が先生となり、みんなで楽しく笑顔の絶えないひとときを過ごしました。人と人とのつながり。 毎月1回開催されている宮東寄り合いどころ、佐藤さんの呼びかけで世話人の皆さんとともに平成29年12月に活動を始めました。主な活動は沢会で、毎回20人ほどが集まります。今度私が通ってる国見フラウェンの演奏会があるからね。町でこんなイベントがあるらしいよ、行ってみっかい。宮東寄り合いどころは、地域のイベントや大切なお知らせなど、地区の皆さんが情報を共有する場でもあります。回覧板で見落としても、この場で皆さんと再確認。一人暮らしの方だけでなく、寄り合いどころに参加した方全員で共有し、つながることの大切さに気づかされました。宮東寄り合いどころの活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、軽食の後は参加者全員で頭の体操、笑いの絶えない温かい居場所でした。写真2、佐藤会長と世話人の皆さん、エプロンはお揃いで、帽子はこの日のために手作りです。写真3、世話人の皆さんが持ち寄った料理がずらりと並びます。写真終わり。佐藤正蔵さん、立派なものではないが、せっかく集会所があるのだから、どうにか有効活用できないか。そんな思いが、寄り合いどころを立ち上げるきっかけ。世帯数が多い町内会だけど、その分高齢者も多い。みんなで支え合いができればと思います。今後は参加する人を増やしていきたい。若い人にも参加してもらえるような取り組みも考えています。性別や年齢を問わず、誰でも自由に参加してもらえると嬉しいです。佐藤正蔵さんの顔写真が掲載されています。寄り合いどころ一服、つかのめ地区。開催日時、月1回、第3日曜日、午後1時から午後4時。開催場所、つかのめ集会所。参加費無料。活動内容により会費徴収。家族のようなつながり。11月21日、つかのめ集会所で開かれた寄り合いどころ一服。開始時間の前に参加者が集会場を訪れると、テレビでも見てみんな来るまでお茶飲んで待っててね。世話人が優しく声をかけます。開始時間にはプリンやアップルパイ、スイートポテトなど、世話人の方たち特製のスイーツがテーブルに並びました。この日は福島駅伝の開催日。国見町は何位だい？今年は知り合いが走るから応援しないと。集まった皆さんによるパブリックビューイングかと思えば、あちらこちらでそれぞれの話に花が咲きます。おいしいスイーツとお茶をいただきながら、思い思いに好きな話をする。にぎやかで笑いの絶えない、まさに仕事や家事の合間の一服ができる素敵な場所だと感じました。心地よさを感じて。寄り合いどころ一服は、平成29年8月に活動を開始。佐藤節子さん、佐久間博子さん、菊池恵子さん、小島米さん、佐久間よし子さんの5人が世話人となって運営しています。会の主な活動は沢会。世話人の皆さんが手作りした特製のお茶受けを囲み、自由な時間を過ごします。毎回10人ほどが参加します。時には季節の行事を取り入れた活動も行っていて、若い世代の方や子どもたちも参加することがあります。農作業や子育ての合間に参加してほしい。誰でも気軽に立ち寄れる場所にしたい。そんな思いから始まった寄り合いどころ一服。いらっしゃい、待ってたよ。今日はお父さんも連れてきたからね、といった声が行き交います。年代や性別関係なく、誰でも温かく迎え入れてくれる場所。訪れる人たちに、まるで自宅の茶の間のような居心地の良さを感じさせてくれる地域の居場所がここにあります。 寄り合いどころ一服の活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、待ってたよと声が聞こえてきます。写真2、みんなで国見町駅伝チームを応援。写真3、参加者の皆さんが思い思いの話に花を咲かせます。誰でも気軽に一服ができる場所でした。写真終わり。佐藤節子さん。高齢者の方だけでなく、若い人や子どもたちにも参加してもらえるような居場所づくりを目標に活動をしています。最近、あの人の姿が見えないね、大丈夫かな、など、寄り合いどころを通して皆さんのつながりが強くなった気がします。今後は、細く長く、地域の人たちに理解してもらえるように活動していきたいです。この取り組みを若い世代に引き継いでいくのも課題です。また、寄り合いどころが皆さんの相談の場になればいいなと思っています。ぜひ気軽に足を運んでみてください。佐藤節子さんの顔写真が掲載されています。日だまり、藤田宮前町内会。開催日時、月1回、第4木曜日、午後1時30分から午後3時。開催場所、藤田紅葉集会所。参加費無料。参加者全員でお祝い。11月25日、藤田紅葉集会所で開かれた日だまり。世話人の方たちが準備した焼き芋やお菓子、飲み物が手際よくテーブルの上に並べられます。今日は寒いね。焼き芋なんて久しぶり、美味しそうだこと。参加者の挨拶が続きます。会の冒頭では、今月誕生日を迎えた方へのお祝いです。全員で誕生日の歌を歌い、世話人の方からプレゼントが手渡されました。毎月参加者の誕生日をお祝いしています。ささやかですがプレゼントも準備して渡しています。と代表の山木武司さんが笑顔で語ります。お互いの近況報告や地域の情報など、沢会の話題は絶えません。合間には全員で100歳体操や歌謡曲の合唱も行われ、時間を忘れてしまうほどの楽しさです。さらなる発展を目指して、みんなで楽しく集まれる場所があればいいのに、そんな思いから国見支え合いに参加した大津美代子さんは、当時の町内会長だった山木さんに相談。山木さんは協力者を募り、町内会にも理解を求め、他の地区の事例も参考にしながら、地域の居場所づくりに取り組みました。毎月1回、藤田宮前町内会で開いている日だまり。山木さんの呼びかけで、4人の世話人と共に、平成29年7月に活動が始まりました。主な活動は沢会で、毎回10人ほどが集まります。日だまりは、皆さんの近況報告をしたり、地域の情報をお互いに交換したりする場でもあります。堅苦しくなく、困りごとなど、何でも相談会のつもりで足を運んでください、と山木さんは話します。そして、今後は若い世代の方にも参加してもらえるよう、魅力ある活動を考えていきます、と、日だまりのさらなる発展に期待を寄せています。日だまりの活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、沢会の合間に、生き生き100歳体操を実践。順番に声を出して体操をします。写真2、全員で北国の春を合唱。写真3、大好評だった焼き芋。美味しさに話も弾みます。写真終わり。山木武司さん。町内会の皆さんと楽しくお茶が飲める場所が欲しいという相談を受けたのがきっかけです。すれ違うだけだった地域の人が、この集まりを通して顔見知りになり、交流が増えました。地区の皆さんと親睦が深まったと感じます。今後は、 年齢に関係なく一人でも多くの人に参加してもらいたいです。気を使わず気楽な場所として利用してもらえれば嬉しいです。山木武二さんの顔写真が掲載されています。
さまざまな地域の居場所、これまでの形にとらわれない地域の居場所がそこにありました。一から地域の居場所なんて作れないよね。そんなことはありません。皆さんの身近にもいろいろな形の地域の居場所があるのです。地域で支え合う介護予防事業、通いの場。町では超高齢化社会の今、介護が必要な状態になっても生きがいや役割を持って暮らすことができ、互いに支え合うことができる地域づくりを目指して、平成28年度から介護予防事業、通いの場を開始しました。通いの場って何？通いの場は高齢者の皆さんが日常的に地域の皆さんと触れ合うことができる身近な地域の居場所です。生き生き100歳体操を中心とした体操教室を通して、高齢者の健康増進と介護予防を図るとともに、地域における交流の場としての役割も期待されています。町は通いの場の立ち上げを希望する地区に、リハビリ専門職や町職員が集会所などを訪問し、体操を指導したり、体力測定を定期的に実施したりしながら運営をサポートしています。専門職の派遣期間が終わった後は、自主的な活動として継続していくかどうか各地区に委ねられますが、令和3年までに取り組んだ19地区すべてで継続したいという声が上がり、自主的な活動につながっています。地区によって参加人数や開催頻度は違いますが、運動後に沢会などを開催している地区もあり、地域の皆さんがお互いに交流を深める工夫をしています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、新たな立ち上げはありませんが、すでに活動している地区では、通いの場が新たな地域の居場所として受け入れられています。第三町内会桜体操クラブ活動の一コマ。ウォーミングアップの後、DVD を見ながら生き生き100歳体操を実践しますのキャプションのもとに活動の様子の写真が掲載されています。通いの場自主開催地区。令和3年11月現在。各地区の町内会ごとに名称、場所、開催日時を順に読みます。藤田地区。元町、大町北町内会、真心クラブ、真心サービス国見センター、第1、第2、第3金曜日、10時から。宮町南町内会、元気会、紅葉集会所、毎週金曜日、13時30分から。大町南町内会、片栗の会、真心サービス国見センター、第1、第2、第3水曜日、13時30分から。山崎地区、現像山町内会、タンポポ会、現像山集会所、毎週金曜日、10時から。滝山町内会、笑顔クラブ、滝山集会所、毎週金曜日、9時30分から、毎週金曜日、10時30分から。二部制、高野町内会、仲良し会、高野集会所、毎週水曜日、13時30分から、毎週金曜日13時30分から、二部制。小坂地区、鳥取内屋町内会、日だまり、鳥取内屋防災センター、毎週火曜日13時30分から。小坂大田川町内会、太陽クラブ、小坂ふるさと館、毎週金曜日10時から。前田町内会、前田健康会、前田公民館、毎週金曜日13時15分から。板橋南町内会、ワクワク体操、国見ニュータウンコミュニティセンター、毎週水曜日14時から。泉田上中町内会、上中生き生き体操、泉田中集会所、毎週金曜日13時30分から。泉田下町内会、楽しい会、 泉田下多目的集会所、毎週金曜日10時から。森江の地区、第一町内会、シャシャンと長生きクラブ、第一町内会集会所、毎週金曜日10時から。森山第二町内会、幸せ健康教室、第二町内会集会所、毎週金曜日13時30分から。第三町内会、桜体操クラブ、第三町内会集会所、毎週金曜日10時から。徳江北町内会、爽やか徳北、徳江北部コミュニティセンター、毎週木曜日14時から。第8、第9町内会、ニコニコ体操教室、徳江南部公民館、毎週金曜日13時30分から。つかの目地区、つかの目体操クラブ、つかの目集会所、毎週水曜日9時から。大江田地区、西大江田地区、ハッピー体操教室、東部高齢者等活性化センター、毎週金曜日13時30分から。お互いに助け合う活動の場、真心サロン。NPO 法人真心サービス国見センターでは、地域の高齢者の皆さんが気軽に集まり、体操や会話を通してお互いに触れ合える場所を提供するため、真心サロンを開設しています。真心サロンは、NPO 法人真心サービス国見センターが施設の一部を開放し、開催しています。月曜日から金曜日の午前中に開催され、居住地区問わず参加を希望する方たちが集まります。主な活動は、参加者が持ち寄るお菓子を囲んだ茶話会や、間違い探しやしりとりなどの頭の体操、施設職員やボランティアスタッフの指導の下での体操です。平成15年の開始以来、一時的に休止したこともありましたが、自然とまた集まりたいという声が出て再開しました。ボランティアスタッフも含め、取り組みに賛同し、協力してくれる人が増えています。と、代表の今野徹さんが笑顔で語ります。15年以上の活動が実を結び、地区の枠組みにとらわれない新しい形の居場所が真心サロンです。この取り組みにたくさんの人たちが影響を受け始めています。真心サロンの活動の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、スタッフ指導のもと体操を行う参加者。参加者に地区の垣根はありません。写真2、それぞれが自発的に活動しています。写真終わり。今野徹さん、施設利用者や近所の方から気軽に集まれる場所が欲しいという要望があり、真心サロンを立ち上げました。これまで無理をして継続しているわけでなく、あくまでも皆さんの要望に応えた結果、皆さんの助けがあり継続できたのだと思っています。今後は今以上に地域に根ざした取り組みを行っていきたいです。皆さんの要望に応えられるよう、常にアンテナを高く張り、皆さんが住みやすい地域を一緒に作っていけたら嬉しいです。このサロンに参加することで、お互いに仲間意識を持ち、困った時に助け合える、共助の仕組み作りをしたいと思います。今野徹さんの顔写真が掲載されています。国見支え愛。愛は愛情の愛。国見支え愛に参加してみませんか？福祉課長寿介護係、宍戸美穂さん。国見支え愛は、地域の皆さんによる地域づくりを応援します。ありがとう、お互い様と助け合うことができる街を目指し、それぞれの地域にある支え合いをみんなで共有し発展させる場です。新たな地域の居場所の立ち上げを考えている人や、地域の困りごとを抱えている人など、誰でも自由に参加することができます。また、令和4年1月より、支え合いや居場所について希望する町内会で出前勉強会を始めます。地域で支え合いの活動をしてみたい。高齢者が気軽に集まれる居場所があるといいな。こんな声はありませんか？出前勉強会は、国見町の地域の特徴や支え合いについて学び、 皆さんが目指す地域について意見交換を行う学習会です。興味のある町内会は事務局までご連絡ください。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。宍戸美穂さんの顔写真が掲載されています。地域とつながる。絆はすぐそこに。国見町の支え合いの輪は少しずつですが広がりを見せています。地域の皆さんの手によって各地域に地域の居場所が出来上がり、人と人との絆が生まれています。地域の居場所は決まった形や名前があるものだけではありません。お祭りなどの地域行事や道端での世間話など、地域に住む皆さんが顔を合わせること、それ自体が人と人とのつながりを生み、地域の居場所が形成されるのです。超高齢化社会へと向かう今、地域が抱える問題は決して人ごとではありません。私たち一人一人がそれらの問題に正面から向き合う必要があるのではないでしょうか。これからもずっとこの国見町に安心して住み続けるために、私たちが今できること、考えてみませんか。写真説明。真心サロンの活動の様子の写真が1ページ台に掲載されています。皆さんで楽しそうに食用菊の花弁をむしる作業をする様子を捉えています。写真終わり。
令和3年度国見町表彰式、永年の功績をたたえて。令和3年度国見町表彰式が11月24日、観月台文化センターで行われました。表彰式では、引地誠国見町長が、長年のご出世と温かいご本心に心から敬意を表するとともに、これまでの活動を支えてくださったご家族や関係者の皆様にも感謝申し上げます。今後も種々の課題に取り組む国見町と国見町民のため、その達見をもってさらなるご支援をお願いします。と式辞を述べ、受賞者を表彰しました。来賓祝辞の後、受賞者を代表して太田久雄さんが、この感激を忘れることなく、これからの国見町のさらなる発展を願い、力を尽くしてまいります、と謝辞を述べました。町表彰式は昭和42年以来、町の発展に貢献され、顕著な功績があった方々を称えるために毎年行われています。国見町表彰条例に基づき、表彰審査会で審査した結果、今年は6個人、1団体が表彰されました。表彰式の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、表彰式に出席された皆さん。写真2、特別功労表彰を受ける高橋さん。写真3、功労表彰を受ける皆さん。写真終わり。晴れの受賞者。特別功労表彰。太田久雄さん。地方自治。平成24年11月から令和2年11月の2期8年間の長きにわたり、国見町長として福島県に奉職した経験と指揮権で町民の厚い信頼を得て、議会との連携・協調に努め、地方自治の進展と発展に貢献されました。また、東日本大震災、原発事故からの復旧・復興、道の駅国見厚賀の里の整備など、自立の町づくりを進めている国見町のさらなる発展に向けて尽力され、今年11月に瑞宝小綬章を受章されました。謝辞を述べる太田さんの様子の写真が掲載されています。高橋忠一さん、消防防災。昭和32年5月から 平成14年3月まで45年の長きにわたり、国見町消防団員として活動。第二分団、第三部部長や、第二分団副分団長、分団長を歴任。これまでの地域消防と防災活動が認められ、今年11月に瑞宝炭鉱賞を受賞されました。功労表彰。菅野和夫さん、地方自治。平成18年4月から現在まで16年の長きにわたり、国見町石母田財産区議員として石母田財産区の発展に貢献されています。斉藤由美子さん、保険増進。平成19年4月から現在まで15年の長きにわたり、国見町健康推進員として地域福祉の向上に尽力されています。株式会社ワンテーブル、寄付。国見町と令和元年10月25日にパートナーシップ協定を締結。国見町の発展と振興を願い、町に多額の寄付を行い、町政進展に貢献されました。全校表彰、小野紀子さん、献血。献血の重要性を深く認識され、積極的に献血事業に協力し、現在100回以上協力されています。全校表彰を受ける小野さんの様子の写真が掲載されています。特別功労表彰、町の振興に特別な功労や、特に功績が顕著な方などを表彰するものです。功労表彰、町政の発展向上などに寄与し、功績が顕著であった方や多額の金品などを町に寄付した方などを表彰するものです。全校表彰、多年にわたり奉仕活動や社会教育活動などで住みよい町づくりに貢献し、他の模範となる方、町に寄付をした方などを表彰するものです。秋の叙勲。令和3年秋の叙勲において、町内から太田久夫さん、高橋忠一さんの2名が栄誉に輝きました。瑞宝小綬章、太田久夫さん。太田久夫さんは昭和48年に福島県職員に採用され、郡山市副市長や知事直轄理事を歴任。日赤県支部事務局長を経て、国見町長を平成24年から2期8年務め、東日本大震災後の町の復旧復興に尽力されました。今回の受賞について太田さんは、大変光栄、本当にありがたい。皆さんに支えられての受賞だと思っています。県職員の時代から約半世紀、たくさんの人たちとの出会いがあり、出会った人たちのおかげです、と話され、積極的に経験を積み、和と連携を大切にしてきました。先生、和、接点を座右の銘にして、長年公務に取り組んできました。70歳を超えましたが、趣味の野球も継続したいと思っています。これからは皆さんの恩に報いるべく、ボランティアなどの社会貢献活動を行いたい。若い人たちに自分の経験を伝えていくような活動も計画しています。と、これまでの公務人生を振り返り、今後の抱負なども述べられました。太田久夫さんの顔写真が掲載されています。瑞宝炭鉱賞、高橋忠一さん。高橋忠一さんは昭和32年から平成14年まで45年の長きにわたり町消防団員として第二分団副分団長、分団長などを歴任。町の地域消防と防災活動に尽力されました。 今回の受賞について高橋さんは、受賞の連絡が来た時は驚きました。自分一人では受賞できない、周囲の人たちに支えられてのこと。感謝という言葉しか浮かびませんでした。と、今回の受賞について話され、小さい頃から地域の方々にはお世話になりました。その恩返しをしたいという思いが強かったです。平成10年の水害の際には、阿武隈川の堤防で2泊3日の水量調査を任せられました。堤防の縁まで水が迫り、立っていた堤防が揺れていたことは今でも鮮明に思い出されます。と、これまでの消防人生を振り返りました。今後は地域の方に迷惑をかけないよう、自分にできることをしながら恩返しをしていきたいと思います。と、今後の抱負も述べられました。高橋忠一さんの顔写真が掲載されています。子どもたちがまちづくりを考える。令和3年度国見町子ども議会。国見町子ども議会が11月18日、国見町の議場で行われました。国見小6年生の児童が子ども議長と議員になり、まちづくりに関する質問や提言をしました。議長の渡辺さんが議会の開会宣言をすると、議員席に座る子ども議員の児童6名は、自分たちで考えたまちづくりに関する一般質問を行いました。個人の夢を実現できるような施設の開設や、広い世代で楽しめる外国人にも優しい施設づくり、既存施設の利活用方法や歴史イベントの開催、失業者に向けた施策の提案など幅広い質問に、引地町長や担当課長が丁寧に答弁しました。傍聴の児童たちも子ども議員の質問や町からの回答を真剣にメモしていました。町の将来を担う子どもたちが町づくりへの関心を高める貴重な機会となりました。子ども議長、渡辺さくらさん、子ども議員、野村圭介さん、村上京太さん、高橋結香さん、唐沢羅南さん、八島圭介さん、高橋大賀さん。子ども議会の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、登壇して一般質問をする村上京太議員。写真2、開会宣言をする渡辺さくら議長。写真3、総括答弁を行う引地町長。写真終わり。アレックス先生、よろしくお願いします。新しい ALT の先生が着任しました。新しい英語指導助手として、アレックス・ブロー先生が着任しました。アレックス先生は11月から国見町の子どもたちに英語指導を行っています。アレックス先生からのメッセージを紹介します。アレックス・ブロー、カナダ・モントリオール市出身、26歳。皆さん、はじめまして。私はアレックス・ブローと申します。カナダのモントリオール市から参りました。26歳です。大学で心理学を学びました。初めて日本を訪れました。子供の時から日本に行きたいと思っていました。特に国見町に来ることができてよかったです。嬉しくて楽しみです。私は語学が好きです。学生の時にフランス語やスペイン語、中国語やアラビア語を勉強しました。中でも日本語に一番興味があります。日本の文化にも興味があります。書道や三味線、太鼓をしてみたいです。ここで皆さんと共にいろいろなことを学びたいです。誰でも気軽に私に話しかけてください。 私は日本語でたくさんの間違いをしてしまうのですが、頑張ります。よろしくお願いします。アレックス先生の顔写真と、県北中1年の授業を行うアレックス先生の様子の写真が掲載されています。
ゴミ出しルールの確認。生活環境を見直し、ルールを守りましょう。ゴミの分別や出し方のルールなど、不明な点は問い合わせください。可燃ゴミ。指定の燃やせるゴミ専用の袋を使用し、袋に氏名を記入。不燃ゴミ。指定の容器、クリーンボックスを使用。スプレー缶などは中身を使い切り、穴を開ける。アルミ缶は資源物へ。粗大ゴミ。回収日の前日までに住民防災課環境防災係まで申し込み。申し込みがあったゴミ置き場のみ回収します。事故防止のため、ストーブ等の石油は抜く。針金やコード類は粗大ゴミへ。リサイクル品。指定の資源専用の袋を使用し、袋に氏名を記入。プラスチック製容器包装。プラマークがついているものに限る。汚れを水で落としてください。汚れが落ちない場合やプラスチック製品そのものは燃やせるゴミへ。ペットボトル。ペットマークがついているものに限る。キャップとラベルを取り、中を水ですすぎ水を切る。キャップ、ラベルはプラスチック製容器包装へ。ガラス瓶。無色、茶色、その他の3色に分別。瓶の口元で色を判断。光に透かすと分かりやすい。蓋は取り、それぞれ分別。リサイクル品。各町内会に1箇所設置してあるリサイクルステーションへ。一升瓶、ビール瓶、ジュース瓶など繰り返し使用できるものが対象。アルミ缶は透明な袋であれば、資源用袋でなくても OK。段ボール、新聞紙、雑誌、牛乳パックはそれぞれ紐で十字に縛る。その他のゴミ。小型家電リサイクル法対象品。データを削除し、役場庁舎、関越大文化センター、コープマート国見店などに設置している黄色の回収ボックスへ。ボックスに入らない小型家電は特別回収時に持参してください。時期は広報等でお知らせします。ゴミに出せないもの。家電リサイクル法対象品。エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは家電販売店へ依頼。消火器、タイヤ、バッテリー、自動車部品、珪藻土製品、育苗箱などは販売業者へ引き取り依頼。コンクリート柄、土砂、農業用ハイビニール、家屋廃材などは産業廃棄物処分業者へ依頼。その他、判断のつかないものについては問い合わせください。ゴミを出す際の注意点。燃やせるゴミの中に燃やせないゴミが入っていることが多くあります。収集車両が破損または火災が発生し、人的被害が発生するなど、重大な事故につながる恐れがあるので、ゴミの分別は適切に行ってください。分別が不十分で回収されなかったゴミ袋があったために、ゴミ置き場付近の美観が損なわれています。またゴミ袋に名前が記入されていないことが多く、ゴミ置き場の管理者が誰のものかわからず困っています。ゴミ出しのルールを守るためにも、すべてのゴミ袋に氏名を記入してください。プラスチック製容器包装には、納豆パックやマヨネーズの容器、惣菜が入っていた油汚れのひどいトレイなどは洗剤などで洗わず、燃やせるゴミとして出してください。他の資源物に汚れが移り、資源としての価値がなくなってしまいます。詳しくはこちらのキャプションのもとに、国見町ゴミの出し方ルールの QR コードが掲載されています。問い合わせ、住民防災課環境防災係、電話 585-2116。
厚かし山ビッグツリー。点灯期間2021年12月19日日曜から2022年1月5日水曜。厚かし山ビッグツリー点灯式。日時2021年12月19日日曜16時45分から。会場道の駅国見厚かしの里。点灯花火打ち上げ17時から。国見町商工会青年部による子どもたちにお菓子のプレゼント。限定50個。花火打ち上げ場所は人の密集を避けるため非公表といたします。主催、アスエ、ビッグツリーイルミネーション実行委員会、国見町産業振興課、電話 024-585-2238。夜空を彩る大輪の花火の写真が掲載されています。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム15。子どもたちと共に挑戦し、成長していきたい。地域おこし協力隊、大阪花子。こんにちは、地域おこし協力隊の大阪花子です。国見に移住してから早くも4ヶ月が経ちました。半田山の紅葉も色づき、季節の変わり目をひしひしと感じています。現在私は放課後塾春の中学部のスタッフを務めさせていただいています。10月から中学3年生に加え、中学1、2年生の授業が始まり、春では毎日生徒たちの賑やかな声が響いています。中学3年生は11月になり、本格的に受験勉強がスタートし、生徒たちにとって初めての受験という大きなチャレンジに向かっています。私は放課後塾春という場所を通じて、生徒たちが自分自身の可能性を信じ抜く人になってほしいと考えています。生徒たちが勉強を通して成功体験を積むことで自信を持ち、どんなチャレンジにも臆することない大人になってほしいと願っています。そのためにはまず自分たちがたくさんのことに挑戦し続け、背中を見せることが大切だと考えています。私自身まだまだ至らない点はありますが、生徒たちと真剣に向き合い、共に成長していきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。問い合わせ、企画調整課総合制作係、電話 585-2217。大阪花子さんの顔写真と事業の様子の写真が掲載されています。